ありがとう。作家の本田健です。今世界一周12日ということで、今10日目になるのかな。明日、帰って、そして日本には1日、損してつくので、ちょうど出る時から帰国する時まで含めて12日の旅ということで、いよいよ最終コーナーに差し掛かっています。まあ、前半は娘とのちょっとプライベート旅行というかね、あとあと日本の皆さんをお連れするので、その視察っていうことで来てるんですけども、後半をアメリカ大陸に移ってからはいろんな打ち合わせをしているところです。そして今アメリカにいるわけですけども、もう世界中の人が今恐れおののいていると思います。そして今ですね、あんまりこう感情的に揺さぶられてないあなたは多分お金に縁がない生活をしているので、そんなに慌ててないんじゃないかと思います。特にお金があったり資産がなければ、今少なくともこの瞬間ビビってはいないんじゃないでしょうか。そしてある程度感情的に揺さぶれているあなた、それはですね、多分お金との関係がうまく解けてないので、お金が減ったってことに関して慌ててるんじゃないかと思います。まあ、いずれにしても全く恐れなくてもいいですよということを今日この動画でお伝えしたいと思います。今アメリカにいながら日本から発信される、そして世界中の YouTuber から発信される動画が見れるっていうのはとっても便利な時代になりましたが、いろんな動画を見てるとですね、やっぱりテクニカルなことが多いんですよね。一回これ下がったから絶対上がるとか、でもテクニカルなこと言ってるようで結構信仰に近いものがあって、いやいや下がったけど上がるっていう人もいれば、いやいやこのまま大変になるっていう人もいると思うし、一回下がってから上がるっていう人もいますよね。こればっかりはわからないので、あんまりそれに関しては僕は経済アナリストでもありませんし、その未来がどうなるのかってことはあんまりこう予測することに興味はありませんので、どちらかというと今のいろんな経済状態に対して人がどう感情的に反応するのか、そしてそういう時代でも心の平安を保てるのか、こちらに興味がありますし、まあ、そういうテーマで世界中で講演しています。ちょうどアメリカでテレビショーをやるっていう企画が進んでるんですけども、そこではお金との痛みをどうやって癒していくのか、これがテーマになってます。まあ、そういう意味で今日はですね、これからひどい時代が起きるので、皆さんビビってくださいっていうことでは全くありませんので安心してください。まあ、そして僕は別に投資商品を売りつけるわけでもなく、何か皆さんにこうしてほしいってわけでもありませんので、 YouTube ですね、ご覧になって皆さん安心してこの動画を見ていただけたらと思います。まあ、お金ってその人の感情を引き出す、そういう傾向がありまして、やっぱりねちょっと怖いところがあるんですよね。なのでお金がその安全をもたらしてくれるとか安心をもたらしてくれるっていうふうに思ってる人は、特にお金が減っていく、お金がなくなる、あるいは経済が悪くなることに対して不安を感じてるんじゃないかと思います。で、今不安をほとんど感じてない方っていうのは、お金がほとんどない、あんまりない、人生で流れてないけども自由にですね生きてらっしゃる方、そしてお金がある程度あって、そしてあんまり心配しなくていい人たちのどちらかで、中途半端にお金がある人、そして仕事してるんだけどやめさせられるかもしれない、お金を生み出すっていう力を信じてない方、そういった方は恐れの中にいるんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味で今日はですね、5つにポイントに絞ってお話していきたいと思いますが、まず1番目、どんな時にもお金のことで感情的にパニクらないってことをぜひ言いたいと思います。お金っていうのはね、生きていくことにとっても大事です。なので、お金がないとどうしようっていうふうに思うと思うんですけど、お金がなくても意外とですね、生きていくことはできます。僕の知り合いで1年間世界中を旅行しながら、全くお金を使わずに友達をこう紹介してもらって、そして世界一周してきた強者がいますけど、そういうふうな人を見てるとですね、自分に現金がなくても可愛らしさと楽しさとそういう愛嬌があって面白い話ができたら、かといって別にその芸人のような面白い話をする必要はないんですよ。いや、ヘルシンキはこうでした、ああでしたとかって言って、そうなんだ。まあとりあえず、まあご飯でも食べながら話しましょうよとかっていうことでですね、ちょっと興味がある話、そういった話ができたら、世界中旅しながらお金を一銭も使わずに生きていけると思います。まあそういうふうに生きている YouTuber の人もいますよね。まあ Vlog やってらっしゃる方だったら、まさしくいろんなレストランとかそういったところを見せて、そして一定の人たちがそれに対して面白かったって見てくださって、で、この YouTube なんかもそうだと思いますけど、まあそれで生活していくっていう、そういうふうなこと、これがですね、実現してるわけです。まあそういう意味では、いろんな生き方があるので、お金がないからといってすぐに死ぬわけじゃありません。まあもちろんお金がなくなったら不便なこと多いですよ。けれども、ノーマネーの状態になったからといって、 そんなに人生悪いわけでもない。これはたくさんの人たちが実は体験していることではないでしょうか。まあ、そういうところから考えて感情的にパニクらないっていうのをまず最初に一つお伝えしたいと思います。で、二番目、歴史に学ぶってことですね。これは別に、その司馬遼太郎の本を読めとかなんか、中学校の時の教科書を引っ張り出せとか、そういうことを言ってるんじゃないんです。けれども、人類が生きていくのでですね、自分たちの父親、母親のことを考えたらわかると思うんですけど、父親、母親って全然完璧じゃありませんでしたよね。でも考えてみたら、20代から30代、そして40代になっていく過程で僕たちは親として見てたわけで、自分が逆に親の立場になったり、まあ子供がいなかったとしても20代、30代、40代になった時完璧だったでしょうか？まあ完璧どころか、どちらかというとボロボロだったんじゃないでしょうか？この動画を見てらっしゃる方でね、私は完璧でしたっていう人は多分いないと思うんです。僕も含めて。なので、子育ての時っていうのは自分のことも悩むし、そして未来のことも心配するし、親が病気になったりとか、自分がリストラされたり、あるいはそうじゃないまでもキャリアについて学んだり、子育てもいっぱいいっぱいになったりとか、まあそういうふうなもうストレスマックスな状態で、それはいいパフォーマンスを出せるはずがないんです。今僕のこの状態で20代とか30代に戻ったらめちゃくちゃいい父親になれると思います。まあそんなに悪い父親ではなかったと思いますが、そういう点ではですね、人類全体で見た時に、やっぱり人類っていうのは進化してると僕は信じています。まあ信じてますとか、そうやって冷静に見てます。というのは今、いよいよ関税戦争が始まるっていうことで、これって1930年代とそっくりなんですよね。で、その1930年代とそっくり、で、その後は、まあ世界大恐慌が来て、それから戦争につながっていくわけですけど、これから10年間ぐらいは、そういうガチャガチャになっていくっていう可能性が結構あるわけです。でも歴史に学ぶってことができれば、じゃあどうなったんだ ?1930 年代。僕はコロナの間にすごい時間があったので、1930年代から40年代にかけて人はどんな感覚で生きてたのかっていうのを結構調べたんですよね。例えば、ナチスがどうやって台頭していったのか。ナチスは別にいきなり独裁政治だったわけじゃなくて、民主的に選ばれたリーダーが暴走したってことなんですよね。それはですからアメリカとかフランスとか日本とかイギリスでも起こり得る。そういう可能性があったわけで。じゃあなんでそうなったのか。そういうところからいろんなものを見てます。まあそういう観点から1930年代に起きたこと、そしてその時人がどう動いたのか、こういう手記とかもありますのでね、インターネットとか調べればいっぱい出てきます。で、そういう時間がない人のために僕は5分で説明したいと思います。3番目。世界恐慌を調べていくとですね、何が起きたのかってことですけど、まあこれから起きていくことでもあると思うんですけど、経済がスローダウンします。そうなると、その消費が減ります。消費が減ると、結局車とか、いろんな洋服とかそういうもの売れないので、景気が悪くなります。そうすると、今度、お給料が減って消費が減ると。まあこうやってどんどん下がっていくっていうことなんですね。今回はインフレがありながら給料が上がっていかないっていうことで、いよいよ生活にですね、すごく支障が出てくる。特にお金がない人たちにとっては、大変な時期になるんじゃないかと思います。関税がね、いよいよ、来週以降はっきり何がどういうふうになるのかっていうのが分かってくると思うんですね。今、ちょうど CNN 見てたら、任天堂の DS の発売が遅れることになったと。というのは、いくら値段つけていいのかとか、例えば任天堂の DS っていろんなところで作られてるから、関税がいくらになるのか分からないみたいなんですよね。なので、それが 20% の国で作られてると判断するのか、いやいや 40% でしょってなるのかもしれない。まあそういうところから考えて、そのベトナムの部品が入ってたらもうそれで全部 40% なのかもしれないし、いや一部のパーツで例えばそれが 10% 以下だったらそれはセーフとか、その多分細かい基準はまだ決まってないんじゃないかと思うんですよね。そういうところで、そのここからいろんな混乱があると思いますが、1930年代のいろんな人たちの生活を見てみても、人は生活していくんですね。なので、その戦争に入る前、そして経済がどんどん悪くなる。その時にどうなったかっていうと、人の仕事が減って、そしていきなり辞めさせられたり、そしてリストラされたり、自分の商売うまくいかなくなって。まあこういうようなことはあるわけです。アメリカのジョークでね、こういうのがあります。近所の中で、一人誰かがリストラされたら不景気になったなって、景気が悪くなったなって。そして自分のお隣さんというか近所ですごい親しい人がリストラされたら、いよいよ結構な不景気になってきた。そして自分がリストラされたら世界大恐慌が起きたっていう冗談があるんですけど、自分が辞めさせられる時までは 実はそんなにですね、インパクトはないと思います。例えば今、お米とかいろんな値段が上がっていて、ちょっとなんか嫌だなっていうふうに思ってるかもしれませんけど、僕なんかポテトチップスの容量が減ったから、もうこれちょうどダイエットにいいやって、まあもともと食べなければいいんですけど、でも、もともと同じ値段でこんだけ食べてたのが、こう、最近減ってますよね。ああいうステルス値上げっていうの。ああいうふうなんで、ちょっと減ったっていうので、あ、値段は上がってきたんだなっていうふうに思うけど、そこまでリアルに感じてないんじゃないかと思います。で、それがいよいよ生活圧迫するぐらいに、例えばアメリカに対してね、カナダが電力を 20% 上げるとかっていう話としてて、そうすると100ドルから200ドルぐらい、1万から2万円ぐらい、アメリカでカナダに隣接してる人たちの電気代が上がるって、もうなんかめちゃくちゃになってきたんですけど、まあそうやって自分たちの電気代が2万円上がるっていうのは、世界の反対側で戦争起きてるよりも、よりリアルに感じることなんじゃないかなと思います。でもそういう世界でも人は生活するんです。だから学校も行くし、その散髪もするし、美容室も行くし、洋服も着る。で、今までその毎月病院に行ってたのがちょっとカットの回数が減るかもしれません。不景気になるとね、ロングヘアが、流行るっていうこともあるんですけど、けれども人は生活していくんです。外食もします。今までほどじゃないかもしれないけど。なので、人は生活していく。だから、いきなり急に宇宙人が攻めてきて、世界がダメになるってことじゃないってことを、よかったら理解しておいてください。1930年代の失業率はなんと 25% だったというふうにビビるような統計があるんですけど、でも僕なんかは逆に考えるんですよね。ちょっと待てよと。25% ってことは、75% の人は仕事があったってことですよね。だから、なんや、それやったら大丈夫やんかって思います。まあ言ってみれば、4人のうち1人が仕事がない、全く収入がないってことですよね。ってことは、4分の3、75% の方に入っとけば、仕事はあるわけですよ。例えば、20%、30% カットされるかもしれないけど、まあ仕事があればなんとか生きていけますよね。で、その1930年代と今とは違うのは、インターネットで仕事もいろいろあります。なので、月に40万とかは稼げないかもしれないけど、15万とか20万とか、それぐらいの方、収入だったら結構稼げるんじゃないかな、というふうに思います。なので、僕の友人の一人でね、戸田さんっていう人がいるんですけど、趣味企業っていうコンセプトで本をいっぱい書いてセミナーもやってる人がいるんですよ。もうまさしくそういう自分の趣味とか、やってきたことを何とか活かして生活していく。そうやって月に5万とか10万とかを稼いで夫婦でなんとか35万ぐらいで生きていく。これがですね、これから5年、10年、仕事を失った人たちの一つのモデルになり得ると思います。だから、仕事を失ったとしても慌てない。なので 75% に入る。これをぜひ考えておいてください。そして5番目。これから新しい世界に突入します。今まで、これが常識だった。例えば自分は中流クラスだから月に1回ぐらいは外食してもいいよねっていうふうな感覚。これを捨てなくちゃいけない可能性もあります。今まで毎月美容に行ってたとかネイルに行ってたとかその回数が減る可能性があります。そしてもし皆さんが外食産業に携わってたりネイリストだったりとかする場合にはどうやってお客さんに喜んでもらうのか。あるいは値段を下げるところかもしれないし、あるいはサブスクみたいにして毎月4000円で何回来てもらってもいいって。でもそれでもお客さんがある程度来たら全く来ないよりマシですからね。そういう観点からいろんなビジネスを今から準備しておくってことはすごく大事だと思います。もう自信は発生したわけです。なので、世界中のどういうふうに、どういう角度で、どれぐらいの高さで津波が来るのかわかりません。けれども、この動画を皆さんいつご覧になるのかわかりませんが、月曜日からですね、世界はまたもっと大きく変化していくと思います。なので、一旦また株がダーンと上がって、また下がってってことはあると思いますが、いずれにしても、この大混乱、一回始まったら止めるのは難しいと思います。なので、新しい時代に入ったんだっていうことをもう覚悟を決めて、そして 25%、友達4人いたら1人は失業して、すごく困ってる。まあそういうふうな状態になったとしても、自分はこういうふうなことをやって生き抜くんだ。そして、もし皆さんに余裕があれば誰かを助けてあげる。こういうふうな準備をですね、切り替えて今からスタートしてはどうでしょうか。まあ、いずれにしても感情的にパニックならない。お金がね、1000万だったのが500万になった。でも500万あるじゃないですか。100万が50万になった。50万はあるんですよ。そしてまたお金っていうのは何かを誰かに喜ばれることをしたら必ず入ってきます。なので今の貯金を何とかしようっていうよりも、貯金がゼロになっても楽しく人に喜ばれる生き方を目指す。これが21世紀の2030年代のですね、人類のスタンダードの生き方になると思います。 資産運用とか駐車場を持ってて、楽に暮らしてる。これね、実はつまらない生き方なんですよね。そうじゃなくて、一方で自分の嫌なことばっかりやってて、犠牲感で胃が痛くなってる、鬱になってる。これもあんまり幸せな生き方じゃないかもしれません。あなたが本当にやりたいことをやって、そして世界のですよ。別に日本人だけでもいいんです。世界の誰かに喜ばれるような生き方ができれば、あなたはきっと幸せに、そしてある程度の豊かさもエンジョイできると思います。これに関しては、僕は世界をどう見てるのか、全く、安心して生きて大丈夫ですよっていうのを、そのちゃんと根拠を持って説明したいと思います。今日は皆さんちょっとパニックってるかもしれませんが、大丈夫ですよっていうのを最後にお伝えしたいと思います。さあ、では、コメント欄にはですね、ちょっとその気持ちを、一回深呼吸して落ち着けて、自分は大丈夫っていうのをよかったらコメント欄に自分は大丈夫、これから大丈夫って書いてみてください。じゃ、大丈夫っていうふうに言えば、意外とね、それにスイッチが入ります。そして具体的に、さあ、じゃあ世界大恐慌に突入するとしたら、どういうことで生活していこうか。今から、少なくとも半年ぐらい時間があると思うので、ここからですね、準備して数ヶ月後から、そういったことをやって、そういうふうにどうレストランが始まったり、倒産が始まったとしても、なんか逆に皆さんはぐわっと上がっていくってことだって十分あると思います。ぜひ新しい時代を一緒に楽しみましょう。これから5年は大変だと思いますが、その後は僕は素晴らしい時代がやってくると思います。新しい時代というのは、誰かが誰かのものを奪うってことじゃなくて、自分がやったこと、それは正当に評価されて、感謝されて、正当な報酬が払われる。そういう時代になると僕は確信しています。まあ、その具体的な未来のイメージに関しては、またこういう動画とか本とかで発表していきたいと思いますが、グローバルにね、これテレビショーも含めてやっていこうと思うので、不安とか恐れとか、そっちの方を向くんじゃなくて、これから新しい時代を僕たちが作っていくんだって感覚で、ぜひやりましょう。そしてそれは僕は日本から始まると思っています。そしてその大きな力の一人になりたいと思ってますので、ぜひあなたと一緒に素晴らしい世界を日本初で作りましょう。というわけで最後まで見てくださってありがとうございました。アメリカではね、あと何本かこういう形で収録したいと思います。では、サンタモニカからでした。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。